こんにちは。メイキングザロードの明星です、人事ゼミナール、本日はジョブレインボーの星健人さんにお越しいただいてます。星さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーは人事ゼミナールということで、経営者の方とか人事の方に見ていただきたいなと思っていて、来ていただいたゲストの方の理想のチームとか、そういう組織論みたいなことを伺うことが多いんですけれども、はいはい、今のジョブレインボーさんのこう組織体制というか、そういったところからお話を伺ってもいいですか。
はい、わかりました。今なんですけれども、もともと本当に去年の今頃は社員が本当に一人ぐらいしかいないような状況 で、じゃあ今現時点でフルタイムのメンバーが全体で、7名と新卒入社が1名決まっていて、プラスあの学生の、ライターのインターンの子たちとか業務委託のエンジニアとかPM とか、うんうん、含めるともう30人近い、そういうような組織になってきていて、
うんうんうん、
でうちも本当にこの1年でどんどん人は増えているんですけど、まあ、やっぱり人がいきなり増えているので意思疎通が取れなかったりとか、まあ、いろいろこう問題が起きてはいます、
うん、なるほど。
ただなんかすごく大事にしているのか、うん、自分自身がそもそも大事にしているのが、まあ、結論から言うとすごくフェアな職場環境を作りたいなって、うんうんうん、あらゆることにおいてフェアな職場環境を作るっていうのがすごく大事だなと思っています、うん、で自分自身がもともといろいろとカフェでアルバイトを学生時代ずっとこうめちゃくちゃしていたりとかしている時に、うんはい、やっぱりこう辞めたいなって思う瞬間ってやっぱりこう給与が低いとか、うん、そういうことよりはこうフェアじゃないなって感じる瞬間が多いと、やっぱりその気持ち強くなるな、はい、例えば、自分は結構夜勤のカフェが結構遅くまでだったんで、深夜の11時半までやって、で11時半から片付けやるんですけど、11時半になぜかタイムカード押されるみたいな感じ、うん、だからサービス残業を15分ぐらい締めの時間やなきゃいけなくて、うんうんうんうん、でもなんかお昼でやっている人は全部自分が働いても入りますよ、ね、うん、なんかそういうなんか別に15分だったら大した時間じゃないけど、でもなんかそういうちょっとこうフェアじゃないなって感じる瞬間がやっぱ多いとすごくモチベーション下がるなってなんかいろいろ思ったんですね、うん、まあ、それ以外も含めて、うん、だから今の職場ではこうみんながフェアであってほしいなっていうふうに思っていて、で当時の自分はそう思っても言えなかったし、うん、まあ、そういうことを軽く先出ししても、
はい、
やっぱりいやいやそれが社会だからみたいな、なんかよくわかんない理由で自分の意見言えなかったんですよ、はい、だから今はすごいこうワンオンワンとかで、うんうん、もう自分は一切何も喋らないで、
はい、
全部言ってくださいみたいな時間をやっぱり20分30分必ず月1で取るようにしていて、やっぱりそういうのやるとなんか自分はこういうことが納得いってないとか、うんうん、いろんなこうやっぱり出てくるんですよね、
はい、
うん、まあ、そんなに多いわけじゃないんですけど、うんうん、うちはただ出てくると、あ、じゃあこうやってこうしたらどうかなとか、うん、じゃあうちとしてまずそれを全部叶えてあげるのは難しいけど、うんうん、じゃあ2年後3年後までに叶えるために今こういうことやっていかないっていう話ができると、うん、別に相手はなんかそれが完全に解決できなくても話をちゃんと聞いてもらって、それに関してじゃあ今できることをお互い納得感を持ってやるってすごく仕事にとって大切なんですけど、
うんうん、
まあ、日本はなかなかこれが正しい社会人像みたいなのがやっぱり強すぎるなって思っていて、うん、そうですね、
はい、
だから例えばうちの社員だと電車にやっぱり満員電車どうしても乗ると気持ち悪くなって乗れないって人がいるから、はい、うんうん、じゃあもうだったらゆっくり朝からお昼までは家で働いてくださいとか、うんうんうん、あとホルモン注射をしているトランスジェンダーの社員とかいるんですよ、うんうん、で土日に行くとすごい時間並ばされてもう土曜日半日終わっちゃうみたいな、
うんうん、
だったらじゃあ土曜日じゃあ働いて月曜日休んでくださいっていう風にしたいとか、
うんうん、
なんか別にそれで何か会社として困ることって全然ないので、うんうん、なんかその合理的に判断できる部分で社員とかメンバーにとってベストな環境を整えられるんだったらかなり柔軟には対応していて、一人一人がやっぱり納得感を持って居場所がこの会社にあるなって思えること、
なるほど、
やっぱりそういうのはこういろんな意味でフェアにしていくってことですよね、だから個人の事情を叶えていくのって別にわがままとかじゃなくて、その人にとってちゃんと平等だなって思える瞬間をちゃんと作っていくのが大事かなっていうのが、まあ、今やってみてうまくいってることかなと思います、
うんうんうん、働きやすい環境を用意して働きやすく働いてもらうことに悪いことってあんまりないはずですもん
ね。ないですね、うん、なんかよくわかんないけどよく言われ例えば確かに1万人とかそういう会社だと1人の人の、うん、まあわがままじゃないですけど、うんうん、こう個別の事情か見ていくと、はい、じゃあそれを他の1万人全部適用しなきゃみたいな、うん、まあ、なってくる ていう風に言われちゃうんですよね、はい、だからそんなできないよみたいな、やっぱ規律が必要でとか、うん、もちろんそれはそうだと思うんですけど、うん、まあでもリモートワークとか、はい、まあ本当に海外の事業会社さんとね、うん、そんなの当たり前にやってるし、フリフレックスもやってって全然会社回ってるし、むしろそういう柔軟な働き方の会社の方がよっぽど時価総額高いので、うん、なんか実はよく考えるとなんかその考え方って結構正しくない局面もあるのかなって思うと、うん、働き方は柔軟にどんどん対応していった方が私はいいかなって思ってます、
うんうん、なるほど、はい、ちょっとそのフェアさについてお聞きしたいんですけど、はいはい、フェアってその会社と働く人のフェアっていうところとか、働き手同士のフェアさとか、あるいはもしかしたら社会に対するフェアさとか、いろいろあると思うんですけど、は
い、
あ
ると思います。
なんかこう重視してるというか大事だと思ってるのはどれですか？全部なのか？
全部ですね。ただ今一番やっぱりやっていること、まあ、全部は一気にできないので、うんうん、今やっているのは会社とその働いている人同士の関係をフェアにしたいなと思っていて、うんうんうん、もう全員が思ったことを全部言えるようにしてます。だから、まあ、本当さ究極の話、うん、給料1000万欲しいですみたいな、
うんうん、
別に言ってもいいんですよね。なんか別にそれを言うのが、例えば会社だとなぜかバカじゃないのみたいな、
うんうん、
1000万欲しいとか、そんなお前の働き方じゃ無理だよとかって言っちゃうんですよね、うんうんうん、いやじゃあ1000万欲しいって言われたら、あ、 OK と、
うん、
じゃあそれを目指して今ってうちの会社こういう状況です、うん、じゃあ1000万円払えるようになるためにはこういうことしなきゃねっていう、うんうん、なんかもっと具体的な話をした方がいいと思っていて、はい、うんうん、そういった意味でキャリアプランを考えていく、うんうん、じゃあ個人としてこういうスキル上げなきゃそういうとこいけないよねとか、うんうん、会社をこういう状況に君が持っていかないとできないよねとか、
うんうんうん、
なんかそういう建設的な話から個人のやりがいとかやる気って生まれるってすごく思うんですよ。だからうちはもう、はい、どんなに個人がわがままだと思うことも全部言ってくださいと、
うん、
もう全部言ってもらってできることから一緒にやっていきましょうっていうスタンスなので、言うことが悪いっていう環境とか空気感作っちゃうのが、
うん、
もう一番まずいかなって、うん、もうそうなった場合ってもう何も上がってこなくなっちゃうので、う
ん、なるほど。
だからもう私は本当に何だろう、あえてその会社の組織としてやっぱりこうマネジメント層がいて、僕はこうマネジメント層にこうやっぱコミュニケーションして、じゃあその下にこうインターンとかアルバイトの子たちにこう動いてもらってとかっていう、まあそういうピラミッドはありますけど、
うんうん、
その人としては対等だと思っているので、うんうん、もう別にアルバイトでももう嫌なことあったらバンバン言われるし、
うんうんうん、
言われたら言ってくれてまずありがとう、
うんうん、
でじゃあこうするのはどうとか、なんか言われちゃうと、いやこっちだってこんな辛いことあるんだよって思うと思うんですけど、でやっぱそこぐっとこらえて建設的な議論をしていくと相手も言いやすくなるし、
うん、
あの最終的に自分がすごい楽なんですよ、うんうん、もうどんどんトラブルが先に来るから、
うんうんうん、
あじゃあこういうふうにトラブルシューティングしていこうってなると、うんうん、なんか全然やめないし、うんうん、やめないで、もちろんやめちゃう人も今までたくさんいましたけど、うんうん、でもなるべくみんなが長く気持ちよく働いて生産性上がって、うんうん、もういいこと尽くしたなっていうふうに今は思っています、
うんうんうん、はい。なんかこうお互いがお腹の中に不満を持った状態で隠してるっていう状態があんまり良くないかもしれないですね。それはすごく
嫌ですね、
うんうんうん、そっかそっか。なんか先ほどの動画も見ててこう感じるのは、社会規範というかこのこうあらねばならない、うん、ならねばならないみたいなものをこう崩していくというか、ちょっと一回疑って
そうですね、
を検証というか取り除いていくみたいな作業をされてるところが多いんですかね。
そうですね、全部が悪いとは思わないんですけど、うんうん、まあ、やっぱりこうこんだけ情報化社会でいろんな価値観に触れてて、コミュニティとかも別になんかローカルな、なんだろう、習わしとかどんどんやっぱり、まあそれはそれでなくなっちゃうのって良くないと思うんですけど、まあ世界的にこう特にスマホ世代ので育ってきた子たちって、まあ世界的に多分いろんなところで価値観がすごい似通ってきたなって思っていて、すごいギャップがあるんですよね、あの今の社会をコントロールしている人たちと、こう今のこう若い子たちは特に、
うん
うん、特にそこではあると思っていて、うん、まあ、結局、まあ、らしさをこうなくしていくことでもあり、アップデートしていくことでもあるのかなって思っていて、うんうん、だから今のあの異分もきっとあると思うので、
うんうん、
まあ、それはこう残しつつやっぱり疑って、
うん、
あの合理的に考えていくのが一番いいと思いますね。
なるほど。その合理性っていうものと、片方で別に矛盾しないと思うんですけど、感情っていうものとあって、はいはいはい、どっちも大事だとは思うんですけど、星、はいはい、さんはそのあたりどういうふうにお考えですか？ちょっと難しい質問ですけど。
そうですね、うん、感情と合理性、そうですね、うん、なんかなんて言うんでしょう、やっぱりなんか合理的じゃない方がなんか感情的にやっぱり理不尽だなって思っちゃったりとか、
うんうん、
納得感がなくて、なんか結果として感情がすごい揺さぶられるのかなっていうふうに自分は思っているので、 なんかやっぱりこうソフト面でちゃんと優しく伝えるとか大事ですけど、うんうん、相手に共感しつつ、うん、ちゃんと合理的に議論を積み重ねていった方が結果お互いすごい納得感が生まれて、うんうん、気持ち的にも前向きになれると思うんですよね、うんうんうん、でなんかそういう時になんか感情だけで逆に相手に共感してお互いその場だけ気持ちよくなっちゃうと、うん、なんか結果としてなんか本質的な問題は解決されてないので、うんうんうん、結局本当の意味でのなんかモヤモヤはこう、まあ、また後々出てきちゃうっていうのはあると思ってて、うんうん、まあ、その場で一瞬嫌だなってお互い辛いなって思う瞬間があっても、うんうん、お互いの意見はまずぶつけて、うんうん、お互いがじゃあお互いに共感し合いながらじゃあこの合理的な結論ってどこにあるかなっていうのは、うん、すごいそういうなんだろうプロセスもすごい大事だったなというふうに、うんうんうん、思っています。もうそこで喧嘩とかしちゃって、
うんうん、
別に合理的だからって言ってそれで正しいって言ってぶつけて終わっちゃったらダメで、うんうん、やっぱりそのお互いぶつけ合って納得感出るところまでちゃんと議論して、
うんうん、
行った方が最終的に気持ち的にも楽になれるので、うんうん、そこはなんかこう仕事って局面で結構表裏一体なのかなと思うし、うんうんうん、これ人間関係でもすごいそうだと思います、うんうん、なんかお互いその場で何だろう一緒にいたら楽しいからで、うん、まあ、結構何だろうちょっと破滅の道を行く方とかも多分まあ恋愛関係とか、うん、そういう簡単な話じゃないのであると思うんですけど、うん、なんかやっぱ本質的なところでやっぱりこうお互いの納得感あったりとか対等な立場で、ね、うん、話し合っていくのってなんかこれからすごい大事なのかなって思います。
うん、面白いですね。ありがとうございます。経営者の方とか人事の方とかに、まあ、今このジョブレインボーという LGBT の就職支援とか、はいはい、コンサルティングなどをされてる立場でこうアドバイスというか気をつけていただきたいこととか、はい、そういったことってありますか？
そうですね、いっぱいあるんですけど。
ありますよね、はい、
いっぱいあるんですけど、うんうん、まあ、まずはやっぱりソフト面とハード面の話があって、うんうん、まあ、ソフト面はいわゆるまあ理解をすること、知識を持つこととかですね、個人個人が、うんうん、でハード面はまあ福利厚生とか、まあ、そういう制度とか社内の規定とか、うんうん、あとまあ施設とかですね、
うんうんうん、
の話だと思っています。でやっぱりまずいろんなこう経営者の方とか人事の方とか見ていらっしゃれば、まあ、まずはやっぱりソフト面から始めるっていうのがすごく大事だと思っていて、まあ、結構そういった課題を解決する時ってどうしてもルールから人事の方って決めたいなって、うん、まあ、すごく分かるんですよ。その方がだって全部に適用できるから、うんうん、でもやっぱりルールがあっても例えば同性パートナーシップできました、
うんうん、
でもじゃあそれをこう職場内でカミングアウトしてできない人がそもそも使うかって言ったら使わないんですよね、うんうんうん、だからやっぱりそれよりも先に常にソフトでの周りの理解とかがないと制度とか別に施設とかもあなたが性自認に伴ったお手洗い使ってくださいってどんなに会社がメッセージ発信してもカミングアウトできなくて周りから白い目で見られるっていう人が使わないんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱり一番にまずやってほしいのがやっぱり理解を深めることかなと思っていて、うん、なんか別にこう大げさな研修とかはやらなくてもいいんですけど、例えばニュースで LGBT に関するニュースがあれば社内でシェアしてみたりとか、うんうん、そういう記事とかを、うん、まあ、メールマガジンで社内でこう広報で流したりとか、
うんうん、
なんかそういう小さなことからでも人の意識ってすごい変わるんです。あ、この会社ってこういうこと発信してくれるんだなって思えるだけで、うんうん、こう周りもあ、これからこういう時代ってことで会社としてメッセージ発信してくれてるのかなとか、まあ、読んだ人は理解深まるし、
うんうん、
まずソフト面で、うん、その上でハードの部分でどうしてもそのじゃあ当事者社員が考えてるのってやっぱりカミングアウトしたら店舗移動されちゃったりとか、まあ、実際あるしそうかもしれない、あと昇進の部分もこれ以上できなくなっちゃうかもしれないとか、まあ、そういうこと本気で心配しているので、まあ、それをやっぱりセーフティーネットになれる確かなものって就業規則とかでちゃんと差別禁止することだったりとか、まあ、そういうこうセーフティーネットになるようなやっぱ制度のいくつかがちゃんと必要だと思っていて、やっぱりそういうものっていうのも最終的にやっていかなきゃいけないので、ちなみにうちはこういう、うん、LGBT フレンドリー企業マニュアルというものを実は、はい、用意してまして、会社として、まあ、今言ったようなこう、うん、LGBT の基礎知識から、うんうん、例えばそうですね、なんかこう侮辱的な言葉を使わないとか、うん、言葉の選び方とか、うん、制度の差別禁止の明文化の仕方とか、うん、こういうのやってるんで、まあ、よかったらこういうのも参考にしてください、うんうん、問い合わせから、はい、
概要欄から、はい、お願いします。はい、
はい、とかありますの で、 いいです、ね、ぜひそういうので情報収集してみてください、うんうん
う
ん、はい、
ありがとうございます。ハードよりもソフトが先にあった方がいいかも、どっちも大事やけど、
どっちも大事だけど、まずやっぱりソフトないとハードも使われないし、
うんうん、
でやっぱりこうソフトの部分で していくのって別に LGBT 特別扱いするとかではなくて、あの同じ人として、もう本当にただ人として接するっていう、それだけなので、うん、なんか結構ラーニングを重ねていくっていうよりはアンラーニングをする部分もすごく多いと思うんですよね、うんうん、なんかこう女性はこうあるべき、男性こうあるべき、会社ではこういうふうな振る舞いすべきとかっていうことをあのアンラーニングして、一旦フラットな状態で、やっぱりこの人は人として仕事がちゃんとこうできるのかとか、職務能力とか適性でしっかりその人を見て評価するっていう、なんかすごくシンプルなことです、
うんうんうんうん、
まずそこです。
なるほど、ありがとうございます多分使わないと思うんですけど、一個だけ興味で聞いてもいいですか、
はいはいはい、
なんかこのアファーマティブアクションっていうんですかね、
はいはいはいはい、
そのマイノリティをこう、はいはい、少し持ち上げるような動きってに対する逆にまた批判も多少あるのかなと思って、はいね、LGBTQ だけなのかとかっていう話もあるかと思うんですけど、それに対するこう反論としてはどういうものがありますかね、
うん、ありがとうございます。まあ、反論するっていうよりは、まあ、そういう意見も全然あって、いいとは思ってます、まあ、ちょうどうちもなんかこの前研修した時にLGBT だけ特別扱いするのは反対ですみたいなご意見いただいたりとかしていて、全然私も LGBT だけ特別扱いする世の中であってほしくないと思ってるので、
うんうん、
いいと思うんですよ、
うんうん、
でじゃあなんでアファーマティブアクションって必要かって言ったら、そのまま世の中を放置してたら社会構造って変わらないよねっていう、ただそれだけだと思うんですよね、
うんうん、
なんか世の中にはいろんな段階があって、うん、理想とするゴールと現状ってところにギャップが存在してるんですよ、
うんうん、
であのビジョンとしては LGBT だけを特別扱いするべきじゃないし、うん、全ての人が自分らしく生きれること、それがすごく重要ですよね、うん、でじゃあそういう社会に行くために何を重ねていくのかっていうのが、まあ、我々がすごく考えながら、うんうん、今現状のじゃあ差別とか偏見とか現状の部分にフォーカスしていくと、やっぱりこうこれって別に LGBT もそうですし、障害者の雇用も外国人の方の活躍、女性活躍とかそういうの全部ひっくるめて、うん、やっぱり現状と理想にギャップがあるから、理想だけ言っててもう仕方ない、
うん、
じゃあ今何やるのっていうことをみんながそれぞれやってるだけだと思います、うんうんうん、
なるほど、
だから、まあ、それに対してこう理想をねぶつけるっていうのももちろんすごく大切だけれども、まあ、多くの場合そういった現場にいる人たちはめちゃくちゃそのことは考えていらっしゃる方が、
うん、
私は実感値として多いと思うからこそ、なんかこうアファーマティブアクションっていうのは、うん、僕はその社会に段階的には必要だと思っていますね、うんうん、なるほど、だからそれが本当の意味でめちゃくちゃ批判される世の中になったら、
うん、
あの本当に世の中が変わってきた証拠でもあると思うので、 なんかじゃあ次のステップ、世の中がまた向いていくだけ、うんうん、それだけだと思います、
うんうん、だから今の話もあのさっきおっしゃった合理性とちょっと近しい感じがして、
はいはいはい、
なるほど、今はそういう段階にあるということですね、
はい、はい、って思っているし、うちも最終的に LGBT って言葉がなくなって、
うん、
なんかもう別にあなたがどんな人好きでもいいし、
うん、
別に好きじゃなくてもいいし、うん、別に恋愛なんか誰がしてもしなくてもいいですよっていうのがなんか当たり前、例えば見た目が僕とか男性に見えるから彼女いるのとかって聞かれることあるんですけど、別になんかそもそも好きなあの人のこと好きになるのってところから、
うんうん、
じゃあパートナーはみたいな、
うん、
なんか性別を特定しない聞き方、
うん、
されたらすごいみんな生きやすくないですかっていう、
うんうんうんうん、
別に彼氏彼女って特定することにあんまり意味はないと思っていて、
そうですね、うんうん、
なんかそういうのになったら別に LGBT とかもないですよね、
うんうんうん、
その意味がない言葉でも今そうじゃないから、
うんうん、
じゃあそのために何をしていけるか、
うんうん、
なんか考えていった方がまあ僕は建設的かなっていうふうに思います。あのでもこれは一つの意見、
ね、意見いろんな意見があってい
いんです、ね、いろんな意見があって全然いいと思います、
うんうんうんうん、意見も変わっていきもいきますしね、
うん、そういう人たちがいろんな意見に交わしてって、うんうん、そしたら私も多分あそうなんだって別に勉強になる分あるし、うんうん、なんか相手にとってもなんかあ少しちょっと理解するんだなってなったらめっちゃいいですよね、うん
う
ん、
ありがとうございます。じゃあお時間が来ましたので
今日この
ところで、
はい
はい、本日はジョブレインボーの星健人さんにお話を伺いました、はい、星さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
バイバイ。